Yokohama, 84.7。 畠山みゆきです。
カール南沢です。
毎週土曜日午前11時からお送りしています FM 横浜トラベリンライト。この番組内で毎週いろいろな切り口で洋楽をご紹介しているヒッツボックス、本日2022年3月12日の放送では、男性ソロシンガーのラブソングヒットをご紹介しました。このオンエアをもう一度聞きたい、曲も合わせて聞きたいという方はラジコのタイムフリーでぜひ。このエピソードの説明欄にリンクがあるので、そこから飛んでチェックしてみてくださいね。さて本日お送りしたのは、はい、
You are so beautiful、 ジョー・コッカー、はい、そしてプリンス、The most beautiful girl in the world、
はい、
ウィリアム・ベルの Trying to love too。
どれも珠玉でしたね。
あとね、一応、はい、厳密に言うとプリンスはね、時代によって、はい、アーティスト名が変わっていくんですよ。でこの The Most Beautiful Girl in the World の時はシンボルバックだったんですね。
そうでしたね。
そう。
そんな時代があり、
言い方が非常に難しかったんですよね。ラブシンボル。だから
ラブシンボルっていうの、
いや要は、まあ、ワーナーとの訴訟問題いろいろあって、ごたごたがあって、はい、アーティスト名が使えるだ使えないだいろいろ
で、
まあ多分本人も当てつけのような感じでやったんだと思いますけど、うん、でちょうど EMI に移籍するだしないだの頃ですよね、この曲で。その後また、BMG に移籍した時には、アーティスト名が The Artist Formerly Known as Prince、
なんかそんなの言ってた、
っていうアーティスト名でしたね。
そっかそっかそっか、
うん、でまあ2000年代入ってくらいまたプリンスって名乗ってますけど、
はい、そっかそっかそっかね。えザモーストビューティフルガールインザワールドですよ、もう、
やっぱりこの人は、要はまあソウルシンガーなんだなっていうのはね、非常に思いますよね。まああとね、本編でも言いましたけど、一応ね、誤解を恐れず言うならば、はい、プリンスって、まあ、サウンドですとか、はい、その画期的ないろんな音楽を作り出していましたけど、多分ね、一番自分の弱点っていうのは、ボーカル力だと思ってると思うんですよ。
なんかそういう話はよく聞きますね。
で、それは多分自分も分かってると思うんですよね。その中で、音楽をクリエイトしてたんですけど、メイビス・ステーブルズの、はい、本編でも言いましたけど、2枚アルバムをプロデュースしてるんですけど、
あ、そうですか。
その中、それを聞くとね、自分がやりたかったことっていうのが非常に如実に表現できてるな。
ああ、そうですか。
ああ、プリンスってやっぱりもう根っこは、まあ根っこはね、ジェームス・ブラウンであり、要はまあ広い意味でのソウルミュージックなんですよね。なんだな、アフロアメリカンなんだなっていうね。
もうちょっとぜひその、ステープルシンガーズなんだっけ、メイビス・ステーブルスさんの作品も聞いてみたいな。
特にね、ペイズリーパークから出た1枚目のアルバム、確かタイトルがね、タイムウェイツフォーノーワンだったから、そんなタイトルなんですけど、
今度ご紹介ください。ぜひ。
名作ですよ。
あ、本当、はい、ね、オンエアさせてください。
あ、オンエアしましょうよ、
ね、しましょう、
うん、結構ねこの頃往年のアーティストとつるんでいましたね。ペイズリーパークからジョージ・クリントンのアルバムを出したりとかね。
あ、そうなの。
そう、
へ、
シンデレラ・セオリーっていうね、90年ぐらいだったかな。グラフィティ・ブリッジっていうね、映画を作って、まあ、大打作と言われてますけど、
プリンスですね、
プリンスがね。
あ、本当、
はい、その時にジョージ・クリントンとつるんで。
あ、そうなんですか。
でアルバムもペイズリーパークから、
へ、
まあ、要はジョージ・クリントンがもうメジャーとの契約はなくて、まあ、プリンスがフックアップしたっていう。
あ、それはどんな、いい作品になってるんでしょうか、それは。
あ、すごく、ジョージ・クリントンって、82年ぐらいに初めてのソロアルバムを出すんですよね、コンピューターゲームスっていう、まあ、でそれはもう珠玉のファンク作品なんですけど、
コンピューターゲームス、
はい、80年代後半のあるにつれてやっぱりもうアウトオブデートになっていくんですよ。 だから それに手を差し伸べて、久々の復活アルバムみたいな感じで、
こうやって聞くとそれもぜひ聞いてみたいな。
そうです ね、はい、ただまあこれはもうメジャーから出してるんで、まあ、まあもちろんあの、うん、ペイズリーパークっていうのはワーナー傘下 の、うん、あのメジャーレーベルなんで、うん、メイビスステーブルのメジャーではあるんですけど。
あ、そうですか、
うん、
なるほど、
うん、はい、いやこういうね、なんだろうな、男性ソロシンガーのラブバラッドって言ってね、キリがないですねこれ。
BGM でかかってた曲も全部良かったですね。あのアルグリーンのレッツステイトゥギャザーとかもね。
そうね、最後の曲 ねレッツステイトゥギャザーかけました ね
いつ聴いてもいいね。
まあこれは一応ソウルシンガーつながり、ウィリアム・ベルトのね。
ああそうですか、う
ん、まあまあ、かたやアルグリーンは、メンフィスの貴公子。
あ、そんな呼び名があるんですか。
ありましたね当時、はい、まあ、いわゆるアトランティックソウルではないんですけどね。
そうなんだ、
はい、ウィリアム・ベルってね、本当、まあ、最後に聞いたね曲ね、
はい、
Trying to Love To、
はい、
二人を愛する、
うんうん、もう一つ愛に、
はい、ウィリアム・ベルはね、ぜひね60年代のそのスタックス時代、要は広い意味ではアトランティックソウルですけど、
スタックス、
スタックスっていうレベルがあるんですよ。アトランティックの傘下なんですけど、だオーティス・レディングとか、
そうですね、
オーティスとかもつるんでたんですよ、ウィリアム・ベル。
だからま
あ本当にあのソウルミュージックが、誕生して、まあ、サム・クックだとかね、あのジャック・ウィルソンだとか、そういった人々が、まあ、試行錯誤しながらソウルミュージックをこう生み出していくんですけど、それを完成形に持っていったのがこのオーティス・レディングだとかウィリアム・ベルだとか、まあ、もちろんウィルソン・ピケットだとか、そういったアトランティックソウル系の人々が結構多いんですよね。
うん、
だから、まあ、女性でいうとアレサ・フランクリンとかね、
はい、
うん、で、まあ、並行してね、そのソウルミュージック の、 分野を切り開いていったのが、まあ、モータウン系でもあるんですけど、そのフォートップスだとか、シュープリームスだとか、テンプテーションズだとか、
うん、
だから60年代そういったところはね本当にエキサイティングですよね。
うん、
うん、
いや、あのウィリアム・ベルさんの曲も良かった
ね。70年代ね、こういうあのベテラン、まあ、中堅ベテランソウルシンガー の、あの曲がひょっとこう大ヒットしちゃうことがあったりして、うん、なかなか面白いですよね。
これちょっとちゃんと歌詞も読みたいなと思いましたね。
うん、本当にね、二重生活を送る男の歌なんですよ。
うん、興味深いです。はい、
うん、はい、ということでね、
カールさんさ、そのなんかチョコを複数人からとか、そういう妄想してるんですか、もらったらどうしようとか。
でもね、本当ね、小中高ぐらいはね相当モテましたね。
モテ、いや、なんかわかるよ、うん、
もうそれはそれは
ちょっとこうジャニーズっぽいんだよね。こう
ジャニーズっぽい、
若い時ね。あ、そう、なんか写真見たことあったけど、
う
ん、
もうな、あ、若い時の写真ね。
あれか、私の言うジャニーズっていうのは あれか、昭和の時代のジャニーズ。
あ
ー、やばい、ごめん、そっか、光源氏と
かつてねあの新入社員の時代、20代後前半、
少年隊とか、
え、そう、
うん、
一人少年隊って先輩から言われましたね。
一人少年、なんか言ってたね、
錦織似てるってよく言われたんですよ。
あ、ちょっとわかる気がしますよね、
錦織和樹よ。
あら、和樹よって言うんだ、
うん、でそれ僕は某会社に就職して新入社員としてね、うん、入って先輩が、お、一人少年隊行こうとか言ってよくわかってな
大変な、ね、美青年じゃないですか。
でポニーキャニオンに入ったんですけど、
うん、
でもう理不尽なこと言われましたよ
、はあ、
お前少年隊ワーナーだからなっつって
嫉妬してたんですよ、きっと。
田原俊彦あたりしとけよっつって田原俊彦はポニーキャニオンなんですよ。
分かんない分かんない
はい、すいませんっつって、もう言うしかなかったっていうね
あ、でもね、そんな容姿に生まれてモテモテ君だったんですね。
面白い逸話があってね、小学校の時に、
はい、
5、6年ぐらいの時かな、
ええ、
まあ、何人かから チョコをもらったんですよ。
そうなんだ。
で何年後かな、なんだかもうちょっともらえてもいいのかな、いいのになと思ったんだけど、
何それ
本当10年後ぐらい、僕が18とか19だった頃に 妹がね同じ学校にいたんですよ、はあ、ちょ僕6年の時に妹が1年と4年で、はあはあ、同じ小学校に3人いたんですよ兄弟が。
あ、妹さんって2人いらっしゃるんですか。
そうそうそう、
あ、初めて知った。1人
ほんで上の妹が、うん、僕は6年の時4年生ですよ、5年の時3年生ですよ、うん、上の妹が10年後ぐらいに、はい、いや実はね、お兄ちゃんにチョコを渡してくれって言って、うん、すごいいっぱいもらったの。いや要は直接渡せなかったから、
うん、恥ずかしいからみたい
な。そうそうそう、うん、でその時の妹、1年生とか幼稚園の妹と2人で全部食べちゃったのよ、うんうん、マジか
っていうか、なんかちょっと どっから言っていいか、あ、じゃあ結構リアルにみんなの憧れだったんだ。
いやもう ねすごいですね。
今ひどいディレクター君が使い切っちゃったんですね、はい、って言ったよ、まあ、
使い切っちゃったのかな本当ね、
うん、それは言わない妹さんたちってのもね、
いや言わないんじゃない、だってしめしめと思って食べちゃうわけです。だって小学校4年の女の子だったら、うん、ラッキーと思うんじゃない。
そっか、うん、いや人知れずそんな、
いや別にだからそれで僕は怒ったりしないけどね、うん、
なるほど、
そうだったんだっていうね
、はい、あでも私もなんか、うん、憧れの先輩とかにあげたな。そういえば
でもね、あの甘酸っぱい感じするよね、
うん、
中学校の時にほら渡り廊下で、
そう
南沢さん
絶対渡り廊下だよね。そう踊り場っつのなんか、うん、
だって僕ね本当ねそういうねこの甘酸っぱいこのラブバラッドにも通じるんですけど、
通じるよね。
あとなんていうのかな、人と人を愛する喜びとか、うん、別に男女間の愛だけじゃないですよ、うんうん、とか、うんうん、例えば、まあ、別にそれが性愛的な感じっていうのは誰もが共有する感覚じゃないですか、うんうんうん、あと相思相愛の感覚とか ね、うん、その高揚感だとか そういうのを歌に託して歌って皆さんが共感するわけじゃないですか、
はい、
ね、
はい、ということです。
でそれが性愛路線に入っても別に全然いいと思うんですよ。だって誰もが経験することなんですから、はい、うん、なんだけどなんとなく昨今の感じって、まあそのコンプライアンスの問題だとか、うん、そういうのは避ける感じがあるじゃないですか、でも78年80年代までって避けてなかったんですよ。
そうね、うん、だからこそ難
しい、うん、そういう、まあ、もちろん全部は全部ね それが原因とは言わないですけど、そういったところに僕は本当にこう少子化問題のこう解決する糸口なんて意外に見出せるんじゃないかななんて思ったりしますよね、本当ね。
面白いですね、うん、あそれアグリーアグリーなんか、うん、そんな気もする、
ね、うん、なんてことをね常に思ってますよ、
うん、
ね、特にね、うん、特に21世紀入ってぐらいから本当に思いますね。
あそうですか、
うん、
そうそう私もそういう曲書いてるけど結構びっくりされるもんね、
うん、
うん、いいんですかこんなこと書いちゃって、
ね、特に僕は日本の音楽にそれ感じますね。
わかる、うん、すごいわかる、
うん、
なるほど。
いやいやいや
いやいやいや、
ということでね、はい、最近面白かったことがね、
はい、
トレセンのね、はい、あくびちゃんって水曜日やったじゃないですか。
おめでとう。
あれね18時に、はい、あくびちゃんのあるコーナーが始まったんですよ。
は
あくびちゃんがある人になりきって、はい、うん、それをティッピーが当てるっていうね、うん、これすっごい面白いですねめっちゃくちゃ面白くて
それ聞かれ、
もう4回ぐらいやってるんですけど、面白い。であくびちゃんっていうキャラを分かってるとさらに面白い。あくびちゃんってすごくキャラ面白いんですよ、
うん
うん、で2,3 週間前のねテーマが確か丁寧とかなんとかっていうんで丁寧に丁寧っていう、はい、要は あのちゃんと行儀よくみたいな、うん、テーマだったんですよ、その日のテーマが、はい、だから喋る方も行儀よくとか言ってずっとなんとかでござるみたいなこと言ってて、もうすっげえ面白くてい
いね
その日のあくびちゃんがあのなんていうの、うん、すごく頭のいい頭の悪さ、うん、っていうのをね、あのアンコンシャスに出してるんで、
ね、アンコンシャスに出してるんで、
うん、これはでもね字は頭いいんですよ、
うん、それそうでしょうね、うん、えちなみにその過去4回はその誰のモノマネをしてたんですか。
ちなみに今週は誰だったっけな覚えてないな、
まあ、女優さんとかそういう
あれだ、
う
ん、ピーコ、おすぎとピーコのピーコ、面白かった、
うん、なんか面白そう、
そう、なりきってやるんですよ、
で
だ要は彼女なりの知識でやるわけですよ、だそこも類推するわけですよ、
なるほどなるほど、
うん、
確かにそれは面白そうですね、
面白かった、だからもうこう、だから言ってみればいわゆる憑依系ですよね、
うん、うん、
ファースト憑依ウイカみたいなね、
うん、
最近フィロソフィーのダンスもそれをやってますよね、あの
そうなんだ、
うん、あれ面白いんだよ、でもね憑依系で一番面白いのはとにかくあのアンニュちゃんですから、
うん、
コアラモード、
なんだっけ、あなんかそうだそう、
今週も面白かった、今週もねドンズバスがね、
みんなやってんだそ
れ、うん、あのドンズバスで女子高生の役やるんだけど、はあ、アンニュちゃんが、
は
あ、うん、ウケるーとか言ってね、で来週はねチルトモが来るわけですよ、
チルトモ、
はい、
チルトモ、
これがもうなんワクワクしてしょうがない、
チル、
うん、それただあの、うん、あのまあ隔週でやってるんですよ、あの天崎久美子ちゃんっていう、あのそれもそっちの方が僕は好きなんだけどね、実は、はあ、
好きな人いっぱい、
うんうん、アンニュちゃんがやってるんだけどね、
うんうんうん、ああそういうことね、
天崎久美子の久美子の週、ドンズバスの週、
はい、なるほど、はい、
ただもう来週はチルトも来るっていうんだからドンズバスが2週続くのかなと思って、
はい
はい
はい、
なんて
ではではそろそろ、はい、今日はねちょっと2人とも早く出なきゃいけないともありまして、はい、ということでそろそろお時間です。今日も聞いていただいて皆様ありがとうございました。
ありがとうございました、
畠山みゆきと
カール南沢でした。
それではまた。